西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、日が落ちて急に寒くなりましたよね、ここ西宮もね。さあ、今週は生放送でございます。西宮ふるさと民話あれこれと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生と西尾よしみ先生にお越しいただいています。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はまだまだ間に合います。クイズの答えもお寄せいただきたいですし、お二人への質問なんかも受け付けておりますので、どんどんお寄せいただければと思います。ファックスは0798-375514、 0798-375514、 これがファックスです。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。よろしくお願いいたします。さて、もういろんな方からメールやファックス、そして、クイズの答え頂戴しております。ちょっとご紹介していきたいと思うんですが、早栗幸子先生、西尾よしみ先生、増井孝子さん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。いつも西宮神社に行くたびに、六甲山神社ってどんな神社、どんな神様と思っていたので、雨乞いのために来ていただいたお社だと知ることができました。ありがとうございました。ところで、西宮神社の境内でもう一つ、南宮神社のすぐそばの小さなお社、これこの社とでも読むんでしょうか、どんな言われのあるお社なんでしょうか、教えてください。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、いただきました。これ六甲山神社は、はい、ね、早栗先生もう雨乞いで、
はい
ね、
そうですね、はい、石の宝殿の、民話でご紹介しましたね。
はい、
はい、
なんかいろんなところの神社とつながってるというか。
そうですね、はい、地元の、方にお聞きすることが機会がありまして、うん、何箇所かお聞きしたんですけれども、うちもそこへ行く、うちもそこに関係してるっておっしゃる地域がたくさんありまして、うん、結構、まあ、そういうのを見ると、信仰圏ですね、それが広いんだなっていうことが分かりますね、うん、はい、あと一つ、ずっと六甲山神社とご紹介してきてるんですけれども、実は読み方がわからないんです。六甲山神社じゃないかもしれないんですよ。
え、漢字はでもこう書くんですよね。
そうです、漢字は、ね、皆さんよくご存知の、はい、6つの兜の山と書くんですけれども、向こう山神社とか、向こう山神社とかいう、ルビが振られた記録も実はありまして、ちょっとどう読むのが正しいのかっていうことになるとわからないんですけれども、六甲山神社を、境外抹社とされています広田神社さんですとか、西宮神社さんにお尋ねすると、まあ、六甲山神社と呼んでいますよっていうことなので、うん、はい、まあ、私たちもそれに習いまして六甲山神社と呼んでいます。
そういうことしときましょうか。
はい、
わ、はい、かりました。そして南宮神社のすぐそばの小さなお社って、これは西尾先生、
はい、
何なんでしょう。
その横に、小さなお社の横に縦看板がありまして、うん、
はい、
この社祭神この御事というふうには振られています。どんな字を書くかと言いますと、児童生徒の字ですね、子供の、うん、児童生徒の字に社と書きます。で、神様のお名前は、はい、児童生徒の字に御事ですね、尊いという字を書いて、はい、この御事と言います。で、看板にはですね、平安期の、後白河天皇との関わりが書いてあるんですが、
うん、
大変申し訳ないんですが、よくわからない
実はそんなもんですよね。
実は見逃してました。というのは西宮神社にはたくさん石像品がありまして、はい、私たちと私たち の資料館で、ボランティアをしてくださっている西宮歴史調査団の皆さんとだいぶ調べているんですが、石像品には目が行ってたんですけども、この小さなお社はですね、実はノーマークなんです。
じゃあぜひ今度はい、ちょっと力を入れて、はい、調べていただいて、はい、また発表していただけますか。
わかりました。放送で宿題を頂戴いたしましたの で、
そうです、ね、
はい、リベンジを果たしたいと思います。
はい、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、どうもありがとうございました。さあこちらはラジオネーム某歩く宮子さんからいただいております。第3週に動物の話をしてくださいました。キツネとタヌキの話でそれぞれ祀った神社があると聞きました。キツネの桜王神社は行ったことがあるんですが、タヌキを祀った神社はどこにある、何という神社でしょうか。それが気になっていました。民話って作り話ではあるけど、それが作られた時代背景とか風景は実際にあったものが語られているから、昔の生活を知る貴重な情報だと思うんです。風景であったり、天気の話であったり、動物の話であったり、貴重な情報源だと思うんです。西宮の昔はどんなところだったのか知りたくなりました。時間を見つけて図書館に行って、西宮ふるさと民話、この本を借りてこようかと思っています。以上、西宮の昔話に興味津々の某歩く宮っ子でした。といただきましたが、これ、キツネはあるんですよね。
そうですね。今津の、旧国道のところにある桜王神社ですね。で、タヌキの話は、やはり酒蔵に出てくるタヌキの話なんですけれども、お祭りしている神社は、残念ながら西宮市内では、ないんですね。タヌキを祭りした神社ってのは西宮になくて、こう有名なのはですね、四国の愛媛県新居浜市に、小女郎タヌキというふうに呼ばれている、みんなに親しまれているタヌキが、神様としてお祭りされている神社があって、それを、タヌキも、神様として祀られる場合があるんですよという例えのお話として、少し出したんですが、
なるほど、西宮にはないと。
ない、残念ながら。
四国にお出かけの説には、はい、ぜひ訪ねていただきたいと、ね、いうところですね。はい、ありがとうございました。さあ、そしてこちらは柿の種大好きさんからもいただいています。西宮ふるさと民話、ぜひ再販して販売してくださいといただきましたよ。
ありがとうございます。
今元になるお話、この中にいっぱい入っているのを、はい、元に今月いろいろお届けしたんですが、はい、西宮ふるさと民話もう結構古い。
はい、そうですね。平成2年の3月に発刊している本なんですね。はい、でもう発刊したのはうちの郷土資料館なんですけれども、はい、残部がもうほとんどありませんで、皆さんに見ていただくには、図書館の郷土資料コーナーにほぼあります。でそれとあと、小学校がですね、教材として使っていただいてますので、一般 の、 市民の皆さんに、お手元に直接お渡しができない状態にはなってます。
なるほど、
はい、
これ無料で配布なさったということなんですが、はい、そうですね、この柿の種大好きさんも販売してくださいって、お金出してでもこれ欲しいっていう方も多分きっとたくさんいらっしゃると思うんですよ。
ありがとうございます。
でまたそういう機会をですね、はい、作っていただけたら嬉しいな。
そういう市民の皆様からのお声がですね、はいはい、市のホームページなどにお寄せいただきますと、はい、市もその気になるかもしれない。
京都資料館に行って、出して出して読みたい欲しいって言えばいいんですね。
京都資料館より市長に言っていただくと、
はい、市民の声というので
市民の声、
はい、投稿できますので。
なるほど、はい、ぜひねこういうふるさとの民話、はい、もっともっと読んでみたいから出してくださいって言えばいいのかもしれませんが、はい、さあ今日もその西宮ふるさと民話の中からいろんな話を伺おうと思うんですが、今週は民話の中の神さん仏 さんということなんですが、まあ動物から神さん仏さんも出てきますか？
出てきます、
はい
はい、これまでの、3回でですね、いろんな風景のお話だとか、はい、お天気のお話、狐、狸、鳴尾の松ですね、はい、いろんなの物事に関する民話のお話をさせていただきました、はい、これ比較どれもですね、私たちが、直接目で見ることができる、またそこの場所に行って見ることができる、まあ、お話ですね、はい、そういうところのお話を、まあ、選んでご紹介をしたんですけれども、うん、今回は少し趣を変えまして、民話の中には人間を超越ですね、はい、超越しているはずの、神さんや仏さんもですね、うん、大変いたずらをしたりだとかしくじったりだとか非常に人間味あふれる、はい、ことをされます。で、そうしたことを題材にしました民話っていうのが、うん、どこの民話でもやはりかなり面白おかしく描かれることが多いんですね。で、そのことをこう今回は、お話ししようと思います、
はい、
で、仏さんや神さんをですね、ありがたく思う心や、うん、仏さん神さんにいろんなお願い事をすることですね、
なんかご利益があるかもみたいな、はい、ちょっと下心があってお願いしますよね、はいはい、
ちょっとどころか思い切りやだと思うんです
はい、はい
はい、そうしたこう人間の心の動きですね、はい、こうしたものも民話の中に、うん、織り込まれていますので、
じゃあ何から、はい、西尾さん、はい、お話しいただけますか？
はい、まずはですね、西宮で、まあ、一番有名な場所といいますか、うん、ところといいますか、はい、神様といいますか、うん、江別さんのお話を少しご紹介したいと思います、
はいはい、お尻をつねられた江別様っていうお話がこの本の中、西宮ふるさと民話の中に収められているんですが、その冒頭の部分ちょっとだけご紹介しますね。昔々、鳴尾の沖で一人の漁師が網を引いていました。どれ、魚がどっさりかかったぞ。漁師が網を上げてみると、網の中には何やら黒いものが入っていました。もう少しで網を破るところだった。漁師は網からそれを外すと海へ戻しました。黒いものは海の底へゆっくりと沈んでいきました。漁師はまた網を打ち始めました。ところがどうしたことか、小魚一匹かかりません。夢中で網を打っているうちに、船は和田岬の沖までやってきましたという話なんですよね、はい、
これは西宮神社にお祭りされている恵比寿様が、西宮神社にお祭りされるまでの、曰くといいますか、由来がお話の中に盛り込まれています、
うん、
西宮浜というのはもともと魚、特にイワシですね、たくさん取れた、まあ、漁師というか漁業も盛んだったところなんです。今も埋め立てられましたので、そのあたりの風景というのは直接見ることはできませんけれども、西宮神社というのはもうお酒とか商売繁盛とかで今は有名なんですが、一番最初の方はおそらくこういう西宮浜で漁をしていた人の、うん、大漁豊漁を、守ってくださるといいますか、
はい、
受け負ってくださる神様ではなかったかと思います、
うん、だから今もね、はい、初詣の時にはマグロにみんなご縁がありますようにって、はい、お金貼り付けたりしますもんね。で、このお尻をつねられた恵比寿様って なんでお尻つねられちゃったんですか？
まずはですね、このお話の冒頭にありますように、はい、神戸の和田岬ですね、うん、和田岬の沖で一度漁師の網に引っかかります、うん、で、次はですね、この鳴尾の沖で引っかかるんですね、
はい、
で、やはりこれにちゃんと神様としてご縁があるのだから、うん、お祭りをしようということで、祀っていくわけです。で、現在お祭りされている場所にですね、うん、神様のお姿を神輿に乗せて、お連れするんですけれども、
はい、
この、おこしや祭り、おこしや祭の、石碑があるとこなんですが、そのあたりでですね、神様が居眠りをしてしまって動かなくなってしまった、うん、ちょっと一休みって言って、どうも人寝入りが、長く寝込んでしまわれたようで、はい、これでは拉致が開かないと、お守りをしている人たちがですね、恵比寿様を起こしするのに、お尻をつねった、
うん、 神様のお尻をつねる、はい、なんと罰当たりな、
いや、ね、まあ、定まった場所に行っていただかないといけませんので、はい、やむを得なかったんではないかと思うんですが、
早行こうなということで、
行きましょうって言って、
はい、キュッてつねっちゃったわけですね。
でそうしたこう曰くのある場所がですね、現在あの双葉筋と43号線の交差点、はい、あの旧国道と双葉筋の交差点ですね、はい、のところに、お休みの、伝承地ということで、はい、石碑が立っております。小さなあの公園みたいに植え込みがありますので、うん、おそらくそこをあの行く方も多いと思うんですが、植え込みの奥に石段を組んで、石碑を建ててますから、はい、結構あの見逃してしまうんですね。
あ、なるほどね。
はい、双葉筋歩くときはぜひちょっと気をつけて見ていただきますと、あの非常にあの達者な文字でですね、うん、書かれたおこし屋の、 あの旧地っていうあの石碑がちゃんと立っておりますので、
はい、エベスさんはキュッてつねっただけじゃなくて、はい、その後いろいろとこう市民の間にもそのお尻キュッっていうのは流行ったみたいですね
そうなんです。実はですね、あの毎年あの6月14日におこし屋祭りということで、はい、このお話に、まあ、由来するといいますか、西の目神社のお祭りがあるんです、
はい、
でこの時はですね、まあ、この6月14日ですから暑くなる時ですので、うん、若い女性たちが、まあ、この日を境に浴衣を着るという、
あ、なるほど、は
い、でそうしたあのきっかけにもなってるお祭りなんですが、うん、お祭りに来たおみこしが出るんですけども、はい、それに来た、若い女性たちがですね、うん、お尻をつねられてしまうんですね。でキャッキャッキャッキャッと大騒ぎするので、まあ、にぎやかなお祭りと申しますか、はい、ちょっとこうユニークなお祭りとして
ですよね、はい、今ならちょっとセクハラにも発展 してしまうかなとか思うんですけど、はい、まあ、それは伝統の、ね、行事として、はい、ね、非常に前はそれ、はい、ね、今ももしかしたら続いてる
どうでしょうか
かもしれませんね、はい、というのがお尻をつねられた恵比寿様
のお話
というお話なんですね、はい、西尾さんにお話しいただきました、はい、さあ早栗さん、
はい、
もう一つ、
はい、
神さん仏さんのお話、はい、この中に収められてるんですよね。
そうですね、はい、今度ぐっと北の方へ行きまして、
はい、
この元というところにあります、うん、今もこの元地蔵さんって祀られてるんですけれども、
はい、
そのお地蔵さんのお話が、この元の火伏せ地蔵というタイトルで、はい、この中にあります。
出だしです、はい、有馬は温泉で有名です。昔は有馬を湯の山といって病気や疲れを治すためによく出かけたものです。京都大阪から湯の山へ行くのに生瀬を通ります。せっかく近くに来たのだからとこの元地蔵さんにお参りをする人がたくさんありました。遠くからたくさんの人がお参りに来るほどですから、近くの人たちはとても大切に思っていました。子供や女の人を守ってくださる優しいお地蔵さんだと言われていました。そのあたりに川辺のおとじというお百姓さんが住んでいました。若いのに日頃から仏様を深く信じ、この元地蔵さんによくお参りしていましたというストーリーがここから始まるんですが、はいはい、これどんな話なんですか？
この後ですね、はい、この登場しましたおとじという人には、うん、奥さんと赤ちゃんがいるんですけれども、はい、ある日その赤ちゃんがよく寝ていたので、うん、寝かしたままで夫婦で裏山へ焚き火取りに行くんですね。でその二人がお父さんお母さんが焚き火取りに行っている間にお家がなんと火事になってしまいまして、はい、でそのまあ山の方からどうも火事になってる、あれうちじゃないかっていうので、うん、慌てて家に帰るんですけれども、やっぱりおとじさんの家が火事になってまして、で赤ちゃんを大変だ助けなきゃと家の中に飛び込むんですが、うん、そうするとその火が上がってる中にこの元地蔵さんがいらっしゃいまして、うん、その腕におとじさんの赤ちゃんが抱かれてたっていうお話ですね。
は
い、で赤ちゃんは無事助かったんですけれども、
はい、
あれはきっとこの元のお地蔵さんだっていうことで、その後おとじさんは お寺へ行くんですね、お地蔵さんの様子を見に。で、はい、そうするとお地蔵さんには焦げた跡ですとか傷がありましたので、うん、やっぱり子供を助けてくれたのはここのお地蔵さんだったんだっていうことで、はい、まあ、より一層信心するというお話ですね。
なるほど。このこのもとというのは、西宮の北部那智王の地名ですよね。はいはい、そうですね、
那智王の中の一番南の方になります。
このこのもと地蔵は今でも、はい、見ることは我々できるんですか？
はい、ありますね。木元寺さんというお寺が、うん、このもとと書いて、
はい
はい、字は同じなんですが、木元寺と読みます。でそういうお寺に、うん、お地蔵さんがありまして、はいはい、ご覧いただけます。
あ、そうなんですか。
はい、
でこの辺りはその他にも、ね、いろいろ神社があったりして、はい、そこではとても賑やかな盆踊りが行われたりとか。
そうです ね、
ね、
はい、ありますね。木元寺さんの方でも、地蔵盆ですね、うん、お地蔵さんですので、8月の終わりに、お地蔵さんの大祭の地蔵盆がありまして、とっても賑やかだったようでして、で物語 の、 冒頭にも京都や大阪から、有馬温泉に行く人がこの辺りをこの元辺りを通ったっていうのがあるんですけど、やはり京都大阪の方からも来やすい場所であったの で、 でそちら方面の方からこの元の地蔵盆へ来る方というのがとても多かったようでして、はい、でどれだけ多かったかっていうのがですね、臨時バスが出たりですとか、で地蔵盆、夜夕方ぐらいから踊り始めるので、はい、朝まで夜中中踊って朝皆さん帰っていくというので、はい、またその朝に、迎えに来るバスが出たっていう。
そうなんですか。
それぐらいこうにぎわって人がたくさん来たっていう地蔵盆があったようですね。
そうなんですか。まあ、地蔵盆っていうと子供さんのお祭りっていうこと、子供もよっぴで踊ってたんですか、
ね。はい、子供さんは夕方におやつをもらったり
解散
みたいな、はい、っていうところが西宮市内も多いので多分同じだと思うんですね。私聞き取りした中では、鳴尾の方でもですね、夜中はもう大人タイムになって、
大人タイム
地蔵盆は、はい、大人たちがこう普段の、ね、ストレス発散じゃないですけど、踊ってたってい う、 もう9時10時まで踊ってたっていうお話も、つい最近も踊ってたって聞くので、まあ、そういう様子だったんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。本当に民話の中にはいろんな神様が、まだこれだけではなくてね、他にも取り上げられている神様がいらっしゃるんですけど、はい、なんかすごい身近な神様がね、感じにこう捉えられて、うん、なんかいいですね、こういう話を聞くと、ね、ね、はい、ということで今日は、ね、江別さんのお話とこの元の火伏せ地蔵のお話を伺いました。さあ、それではここでクイズの正解と当選者の発表でございます。3回にわたって、ご紹介してきました、クイズですが、1回目は、ひげの私で渡った向こう岸、天ヶ崎側にあるバス停の名前はっていうのが問題でした。はい、はい、お答えは、
はい、答えはひげ茶屋です。
ひげ茶屋、はい。そして2回目の問題は、鳴尾の雷さんが鳴尾八幡神社の神主さんに閉じ込められた場所はっていうのが問題でした。
はい、答えは井戸です。
はい、井戸。そして最後3週目は、今津の桜王神社に祀られている狐が上手だったのは何だったでしょうっていう問題でした。
はい、答えは5、囲碁ですね。
はい、じゃあこの3つの答えが、全部正解の方の中から抽選でお一人の方に3000円分の図書カードのプレゼントでございます。さあ、それでは選んでいただきましょう。今日の当選者は、はい、どなたでしょう。
はい、某歩く都さんです。
はい、某歩く都さん当選しましたよ。おめでとうございます。3000円分の図書カードをプレゼントさせていただきます。当たらなかったっていう方は来月またチャレンジしてみていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日はお二人の先生に民話の中の神さん仏さんということでね、いろいろと話を伺っているんですけれども、そういった神社だったり、はい、お寺だったりとかっていうのを、はい、やっぱこういろいろ巡っていくというね、いろんなツアーなんかも企画なさってるんですよね。
そうですね、
はい、はい、
今度は11月になりますけれども、はい、11月の20日の日曜日に、河原木あたりですね、うん、の、文化財といいますか、史跡を巡っていく、ラジオウォークを、はいはい、させていただく予定になっております。
あのあたりの神社といえば、はい、日野神社とか、はい、
日野神社ですね、
あにももちろん立ち寄ると
、はいはい、寄らせていただきます。
まあ、このラジオウォークとってもあの、ね、ファンの方がたくさんいらしてて、はいはい、もう毎回参加してくださるリピーターの方がどんどん増えてきてるんですけれども、はいはい、FM ラジオを持ってきていただくと番組を聞きながらなんか連動させていろんなところを深く勉強することもできるというの で、ね、これ面白い企画ですよね、はい、
各ポイントポイントで、それぞれ担当がおりまして、はい、いかに皆さんに分かりやすくお伝えするか、うん、要するに、一緒に歩いてくださる方もあれば、ラジオを聞いてくださっている方もありますので、目の前にその場に立っていてくださる方だけの、ね、説明では間に合いませんので、うん、聞いている方にも分かりやすいような説明の仕方っていうのも私たちも工夫しながら準備をしております。
そうなんですか、はい、なんかこう絵が浮かんでくるようなねそんな説明をねいつもしてくださってるんですが、はい、この11月20日は、朝何時ですか集合は、
はい、朝9時半に、うん、西宮北口駅の、北東側ですね、
はい、
デッキ円形デッキの、はい、ところで集まる芥田西宮の円形デッキで集まることになっております、
うん、はい、これは事前の申し込みっていうのは必要なんですか？
いらないです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ9時半にあそこに行けば、は
い
は
い、9時半までにお越しください、
はい、あ、そしたら皆さんにこうね、はい、参加していただけると、
はい、
このコースは何キロぐらい歩くんですか？
とね、この間、うん、下見をしてきたんですけれども、はい、だいたい4キロ5キロぐらいでしょうか。
はい、
まあ、住宅地の中なので、うんうんうん、アップダウンはありませんから、比較的歩きやすいと思うんですが、ただ、まあ、車が通ってるところをそのまま歩きますのでね、一緒にお歩きいただく場合は、交通に十分気をつけていただかないとはいけないんですけれども、うんうん、
はい、でもぜひ一緒に歩いていただいて、ここにこんなね、なんかお話のにまつわるものがあるんだっていうのを見ると、はい、なんか我が町西宮が本当になんかちょっと愛おしくまた近い存在になる感じですね。
そうですね、普段お歩きになったりとか、うん、車で通られている道とは違う、うん、ちょっとこれにはこういういわく因縁というか歴史があるんですよっていうような曲がり角であるとか道であるとか水路であるとかそうしたことも道中で、ご紹介できるんじゃないかと思います。
普段一人で歩いてるとどうもこう見逃してしまうようなポイントが多分いっぱいあるんだろうなと思うので、はい、こうやってガイドさん付きでいろいろとここがねって言っていただくととってもよくわかりますよね。
そうですね、もう、はい、準備しているものみんなですね喋、はい、りたくてしょうがない人たち、
そうなんですか？
はい、きっと競争で喋るんではないかと思うんですが、
じゃあラジオを聞いてらっしゃる皆さんにも、ね、絵を思い浮かべながら、はい、いろいろああそうですかこんなところがありますかみたいなところをぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、というわけで10月の、徹底解剖は西宮ふるさと民話あれこれと題してお届けしてきたわけですけど本当にいろんな民話があるんですよね、
はい、
もちろんこの本に収められているものだけじゃなくてパート2とかっていうのもできるかもしれないし、
そうです
ね、これを復刻していただきたいというご意見も出てましたし、
はい、
英語バージョンがね、
あ、そうです、
出たんですよね、
はいはい、
国際的ですね、
はい、日本語バージョンがありますの元がありますので、うん、英語のちょっとしたお勉強にもねチャレンジしていただくといい面白い教材かもしれないです。
でもこれも数に限りがあるということで、はい、これはじゃあ、郷土資料館に問い合わせれば大丈夫ですか？
これは郷土資料館ではなくてですね、はい、国際交流協会の方だと思います、
はいはい、ということでございます、まあ、いろんな課があるわけでぜひぜひ、訪ねていっていただきたいと思います。というわけで今月のゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生そして西尾芳美先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして、来週は5週目ですので1週お休みです。11月の西宮徹底解剖は癒しをもたらす西宮の木々 と題してゲストティーチャーに樹木医の藤原隆之さんをお迎えしてお届けしていく予定でございます。ということで来月もぜひいろいろ聞いていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。